皆さんこんにちは。実践塾の平野智明です。今日のテーマは今から1年以内に出版する方法と、でこれを収録しているのが2022年の11月16日ですから、まあね、今日を起点として1年後来年10月ぐらいに出版するにはどうしたらいいのか、まあ、こんなことでちょっと今日はお話をしていきたいと思います。で会員の松尾美香子さんがちょうど今年の9月に出版をして、でスケジュールでいうと12月に話が来て、ちょっと出版したいですっていう話からいろいろトントン拍子に進んではいったんですけれども、まあ、これってそもそも再現性があるのかなって考えることもあります。で今日はどうやったら1年以内に誰でも出版ができるのか、ね、もちろんコンテンツがなきゃ出版できないですし、書かなきゃ出版できないですけれども、大まかなスケジュールを今日はお伝えしていきたいなと思っております。さて出版で皆さんこう夢だ夢だって思ってるかもしれませんけれども、まずこう何かやろうと思ったら、メリットとデメリットを比べて考えていただきたいんですね。で私は今まで、34冊出版をしてきていろんなメリットを感じてます。で一つは自分の説明が不要になる。で私こういう場だから自己紹介をしますし名刺交換必要だったらしますけれども、人に自分の説明するのがやっぱりこの20年間ずっと嫌なんですね。めんどくさいわけですよ。同じ紹介を何度も何度もしなきゃいけない。でそれだったら自分のことを知ってくれていてどんなことができるかって分かってくれてた方が楽なんですよ。で私は基本的に省エネで生きているので、どうやったら自己紹介しなくていいかなってこう考えた結果、本があるといいなっていうのは今でも感じます。でそれから、選ばれる人になる2つ目に書きましたけれども、私のメインの仕事はコンサルティングとそれから企業研修、こういったものがメインになってくる。あと実践塾の運営もそうですけれども、その時に比較検討されるのがやっぱり嫌なんですよね。もっと安くしてくださいとか、他の人はこういうサービスをしてくれてますよとか、でそういうことも嫌だったので、本を出すことで、自分が唯一無二になれないかな。で今はほとんどの企業研修が指名発注で、あいみつを取ると言われたらじゃあお断りします。で私が受けている研修は多分 99% そういう感じじゃないかなと思います。もうとにかく面倒なんですよね。見積もりを出して検討してもらって、でダメでしたって言われたらその時間空けてたのになとかってなるので、これも出版をしたことによって選ばれる人になったな、そういう自覚があります。で例えば私が前いた会社、求人広告の業界でいうとリクルートさんが一番で、ちょっと高くても人事担当者としては失敗したくないからリクルートさんに発注する人多かったんですよね。で私がいたのは業界5番手ぐらいの会社だったので、この安い会社のこの人に勝負でかけたとして失敗したらやっぱり始末書とかそんな感じになるだろうと。で平野さんのとこお願いしたいんだけどね、やっぱりリクルートさん来てるからって言われると、それでも信じてくださいっていうのはなかなか言いづらかったんですよね。ということで、失敗はしませんけれども失敗を認められる人になるっていうのも結構、良いと。で価格競争で優位に立てる。あとは知ってもらえる機会がやっぱり増えます。その本って書店にも置いてあるし、人の紹介でも広がっていくし、検索されやすかったり、で誰々さんが本出したよとか、で Facebook とかで出版しましたって言うとやっぱりいいねがいっぱいつくんですよね。これが実践塾の会員さんが例えば300人超えましたとかって言ってもいいねはつかない。でいいねが大体つくのは創業日とか誕生日とか、子供が生まれた、結婚した、あと本を出した、なんかこんな感じのものは結構人の天気に関わるものはいいねがつきやすくて拡散しやすいかななんて思ってます。でこれによって認知度が随分こう広がっていくなと、ね、本当に貢献してもらってるって思います。でそして専門家として認知される。で私は最初メールマガジンの専門家として本をずっと書いてましたけれども、途中からビジネスメールの方にシフトをして、それをひたすら書いていると専門家だって認知をされる。でだから私は自分の専門性が出せない本っていうのは基本断ったりしてます。例えば恋愛のメールの本書けませんかって言われたことがあったんですけど、それ出したらどうなるか怖いですよね。むちゃくちゃ売れたら恋愛のことは平野に聞けみたいになっちゃう。でそんな取材ばっかり来たらまずいということで、ビジネスメールっていう仕事のジャンルだけに絞ってやってきています。で時間管理の本を出したのは時間管理が好きだから、でこの話、この本がブレイクしたとしても自分自身困らないだろうなと考えていたので、そっちの路線にも行ったと。 ね、認知度が上がった反面、売れたら困るというか、違うこうレッテル、ラベルが貼られる可能性があるので、何で有名になりたいか、どのジャンルで演じ立てたいかっていうのは、著者としてこれ絶対考えるべき。でそして本を出すと仕事が増えます。増えると断言できないんですけど、増える可能性が高まる。例えば一冊本を出して世の中が変わるって思って期待している人いるかもしれないんですけど、ほとんど変わらないです。例えば、売上が1割上がるとか、人が知ってくれてることがちょっと増えたな、なんかこう世界が急に青から赤に変わるみたいな、そんな変化っていうのは起こらないと思ってます。よっぽど売れたら別ですけどね。普通の1万部2万部3万部ぐらいの売れ方だったら本当何も変わらないな。ただ01って全く違うので、その1と2は割と一緒かなって気がするんですけど、01は本当に違うな。で結局私も1冊出したから次の本が決まって、次の本を出したからその次の本が決まってっていうことで、たまたま次の機会が増えたっていうだけ。よく本を出したら出版オファーが殺到するって思ってる人が、ね、いるかもしれないんですけど、全く殺到しないですね。ただと言いながら、今一番出版のお話が私は多く抱えていますけど、ちょうど明日11月の、2022年11月17日にこの本が出ると、ね、いいちょうどいい宣伝のタイミングで、それと同時に来年の4月と6月にも出版の話が決まってて、で来年4月出る本は今書いてるところなんですね。でこれだけ来たのは正直たまたま重なっただけで、20年こういったものを書く仕事をしていて、本が3冊発売してないものが3冊同時に動いてるっていうのは初めての経験じゃないかなって思います。だからなんか本当に1つ2つ仕事がちょっと増えるよ。でそれから講演の話も以前よりは増えるなという、そんな感じで、コンサルティングの話がどんどん来るかっていうと、まあ、それもないなと。でちなみに研修の話は割と本を読んでから決めてくれてる人が多いんですけれども、いつかこの著者にお願いしようみたいな感じで考えて本を取ってくれてる人が多い、あるいは依頼するときに候補として挙げた中で本を読んでよかったから依頼したみたいなのが非常に多いと。でメールの本書いてる人って何人か思い当たる人、ね、皆さんいるかもしれないんですけど、メールの研修やってますって本の中に大々的に書いてるのは多分私ぐらいなんですよ。他の人はちっちゃいセミナーやってますみたいな感じ、あるいは文章教室の中でメールを教えてますみたいな、そういう体が多いんですよね。で私は欲しいのは企業研修なので、企業研修の現場でこんなことがありました、でこういったことをやたら書いてるので、たまにこう仕事につながる。どの本がどの仕事につながってるかっていうのは正直全くわからないんですけれども、何かしらつながってるってい う, こうなんか淡い実感はあるという、そんな感じです、ね、それから本を出すと、まあ、ちょっとやったなって感じがするので自尊心が高まる、ね、同じような人たちがいっぱいいる中で、例えば社労士の先生だったら社労士の中で本を出したりすると、あ自分はこの中で少し先に行けたかなとか、そういう気持ちになるんじゃないか。でそしてあと周囲の目が変わる、ね、私も本を出してから、親戚が一目置いてくれるようになった、ね、なんかそんな感じはします。でそれから、まあ、両親とか家族とかが喜んでくれる、友達が喜んでくれる。で最後に1個書きましたけど、印税が入る。出版を印税目的で考えてるんだったら正直やめた方がいいかなと思ってます。でこれ最後の方でお話しますけど、全く儲からないというのが出版の世界ね、うんうんとうなずく人が今日は多いなと思いますけど、メリット感じないんだったらまずこの段階で出版をやめた方がいいと思います。あの実践塾の会員さんとか今日参加されている方の多くは、自分の事業に何かしら付加価値をつけたい、集客につなげたいとか、比較検討された時に選ばれるようにしたいとか、あるいは私だったらメルマガの読者を増やすことでその顧客のその海をちゃんと作っておきたい、でこんな意図があるから自分の時間を削って本を書くと。で本を書くってすごいハードなわけですよ。あの当然うちみたいなちっちゃな会社だと私が書く、でそうするとその間売上がガンと下がる、で本が出て売上が回収できるかっていうとすぐ回収できるわけじゃなくて、仕事が数ヶ月数年経ってやっと入ってきて、ああ回収できたな、もう本当この繰り返しなんですよね。で 例えばもう本当暇で暇でしょうがなくて思い出で本を出したいとかだったら止めはしないが、本を出した後の設計ができてないんだったら、本が自分の事業にどう貢献するのかって見えてないんだったら出版しない方がいいんじゃないかなと思います。少なくても本を出しただけで世界は変わるわけではないですよ、まあ、そういう厳しいお話からスタート。でもね、出した方がいいんですよ。で、私が今まで出してきた本ざっと並べました。これちょっと順番が一部揃ってませんが、右下が比較的古くて左上が、新しい。で、今20年ぐらいこの仕事やってますから、年間平均 1.5 冊6冊ぐらい出してるという、そんな計算です。で、この中には、6章立ての1章だけ監修で入ったもの、この辺多分そうですね。あとは全部監修としてだけ関わったような本、それから自分で全部書いたものとか、対談形式で進んでいったものとか、いろいろありますけれども、まあ、正直この34っていう数字が自分の中でどんどん分かんなくなっていくんですよね。で、まあ、どうでもいい話なんですけど、このメール営業っていう本が、すぐにリニューアルかかって新しい本として生まれ変わって、会わずに売れるメール営業で、これ一応一冊にカウントしてます。でも改訂版が出た本は実はカウントしてなかったりしていて、まあでもね、平野さんこれ33じゃないですかとかって言ってくる人がいないので、まあ、34でいいかなと、ね、死ぬまでに50冊ぐらいまでいけばいいかなと、そんなことを思いながら本を書いております。完全私にとって執筆は作業で、メルマガを書くという仕事、講演をする仕事と何ら変わらないレベルで今やっています。なのでこのまま淡々とやっていけば、本は出来上がるだろうと。1年で本を出すっていうのが今日のテーマですけれども、こうざっくりお話しすると、本って企画書をまず作って、で企画書を編集者さんに見てもらって、編集者さんがその社内でいろんな企画書を持ち寄って会議をして、で会議して通過したら書いていいよって言われて執筆スタート。でワードか何かで原稿を作って、出来上がったものを入稿して、でその入稿したものがインデザインとかそういうソフトで本の原型になって上がってきて、ゲラが上がってきて、それを2回3回チェックして、やっとこ出版、こんな感じの流れを取ります。で、この流れを1年で終わらせることができるかどうか、例えばなんですけど、企画書作んないで本が通ることもあります。この一番最初に私が出した本、メルマガ成功の鉄則、2003年の12月1日発売、まあ、この出版社はもうありませんから、これ完全絶版サイビズという会社でございますけれども、これ私が取材を受けた時に編集担当者の人に、私本出したいんですけどどうしたらいいですかって素直に聞きました。そしたらうちの会社から出してみるみたいな形で出版会議というか社長面談みたいなのをさせられて、その場で本が決まった。で、雑誌社なので、平野さんのセミナー聞きに行きますねって言ってくれて、編集担当の人がセミナーに来てくれて、その人はずっとセミナー中寝てたんですけど音を取ってて、それを聞き起こして本の原型を作って、例えばこの丸一に何か入れられるものないとか、ここに事例入れたいんだけど事例ないみたいな、雑誌みたいな作り方でこの本は最初作りました。私が起業したのが2003年の5月1日かな。で、実際この本が出たのが12月ですから、7ヶ月で本が出てる。で、実際私の記憶が確かならば、取材してもらったのが7月、本が決まったのが8月、で9、10、11の3ヶ月でこの本が出来上がった。そんな感じがします。で、読みたくないですね、これね。もう値段からして誤植があって、消費税上がるタイミングで消費税の金額を、入れてなかったみたいな。シール対応。1万冊刷ったけど全部シールでしょうね、まあ、こんな本もあります。で、ちなみにこのプレジデント社の本に関しては自分でどうしても出したい本だったんですね。今まで私が本を書いてきたのは、企画依頼があるからじゃあやろうかなみたいな出し方をしてたんですけど、ちゃんと企画書作って出版社にアプローチして、で出版した唯一の本、まあ、最初の本かな。当時は私に期待されていたのはメールの本だけだったので、メールの本書いてくださいっていうのはあったんですけど、 やりたかったのは時間管理で、時間管理の本出したいですって過去に付き合いのある日本実業出版とかね、いろんなところに持ち込んだんですけれども、まあ皆さんなんか断ってくる。で、編集者さんって、その出版社が得意なジャンルでも編集者がやりたがらない。で、編集者変えてくださいとも言えないし、で、時間管理の本ネタいいんだけどこの前出したばっかりなんだよねみたいなことを言われたりして、たまたま知り合いというか取材を通して知り合っていたプレゼントの編集者さんに、こんな企画あるんですけどちょっと企画だけでも見てもらえませんかと言ってアプローチをしたところ、企画が通って執筆、まあ、こんな感じの流れになっています。今驚きますけどこの本1300円なんですよね。1300円プラス税で、今の本って1600円ぐらいが当たり前になっているので、まあ安く作れてよかったなっていうのが正直なところ、まあ、この辺の話は後ほどお伝えします。で、本って企画出してくださいって来るものもあれば、自分で出版社にアプローチをするものも、ね、ありますよと。で、ちょっと生々しい話を一つ入れたいなと思うのですが、今度出る、ね、明日発売するこのビジネスメール最速時短術という本、これをもとにちょっとスケジュールのお話をしていきましょう。上が新しくて下が古いということで、その出版するときって逆算で物事を考えてほしいなと思います。自分が頑張って早く書いたら早く出版できるかっていうと、そういうことではなくて、執筆スタートしたらだいたい最短でもこのぐらいの時間必要ですよっていう、発売日が明日です。じゃあ1週間前に何が起こるかっていうと、見本が届きます。で、見本届いて OK だね、じゃあ大量に刷りましょうみたいな。なんで今印刷機がガチャガチャ言ってもう箱に詰められて送られている、そんなタイミングじゃないかなって思います。で、発売日が17で、見本を受け取ったのが1週間ぐらい前の11月10日で、その前に原稿の校了、これで原稿完成だなっていうのがあるんですけど、それが1週間ぐらい前でした。確か10月の28とかかなと。ちょっとここのスケジュールを細かくお話しすると、私が原稿をワードで作って、それで入稿したのが9月の1日なんですね。じゃあそこから何をするかっていうと、そのワードの原稿を編集担当者の人が見て、例えば言葉を揃えたりとか入れ替えたりとか、まあ、行うをひらがなにする、漢字にする、こういった開くどうするみたいな、あとは目次本当にこれでいいのかとか、やっぱいわゆる編集作業を細かくするんですよ。じゃあそれを1日2日でできるかっていうとそうではなくて、私が入れてから15日後に、まあ、2週間経って出てきてるんですね。で、これってもっと頑張れば詰められると思うんですよ。でもそんなにタイトなスケジュールを互いに要求することできないんで、まあ、2週間ぐらいが一般的かなと。でもこれでじゃあ完璧な原稿が出てくるかっていうとそうじゃなくて、やっぱりまだ光悦さん、日本語の正しさとかをチェックする人はこの段階ではまだ入ってないんですよね。なので編集者の人、今回は編集者の人が入れ替えをして言葉を整えて、もっとこういう原稿を追加してもらえませんかとか、例えばこのタイミングで、ね、今はページ結構埋まってますけれども、まあ、こんな風にちょっと空いちゃってるページがあって、どのぐらい許容できるかっていうのもあるので、許容できないものはじゃあ原稿追加でくださいとか、コラムで埋めましょうとか、そんな話になってきて、その考えるのがこの2週間ぐらいの間と。これ皆さんも自分の仕事とか振り返っていただくと分かると思うんですけど、2週間の期間があったらいつやるか、最後ですよね。正直なところ、過去いろんな人と編集とか出版をやってきましたけれども、1日に原稿を渡して1日から作業している人に出会ったことがないんですよね。だいたい皆さん中盤から後半ぐらいになってから、そういえば原稿のここなんですけどって質問が来たりとか、ね、ひどい場合だと添付ついてなかったですよみたいな連絡とか、図版足んないですよっていう連絡が結構後半できたりとか、まあ、そんなことがあります、ね、2週間あっても2週間全部使っているわけじゃないんで、正直最後の最後でいろんな問い合わせが来るかもしれないから、開けといた方がいいですよと。しっかりとで組まれた構成原稿データが上がってきまして、 それを私たちが今度2週間かけてチェックをする。で、初稿に関しては大幅な入れ替え OK ですよと言われていて、でここで2週間かけて私も周りの人に見てもらったりとか自分で何度も遂行したりして、で入れ替えをしています。でも発売日が決まってるんですね。本ってちょっとうまいこといかないんで発売日ずらしてくださいって言うとそれができないケースも多いです。で、まあ、例えばアマゾンにいつぐらいにアップするとか、多分社内の広告をどうするとかいろんな根回しがあるのかなと。なんで実はこうスケジュール通りに原稿を書いて確認の依頼が来たら確認をして戻せるっていうのもすごく大切です。初稿のゲラを2週間かけてしっかり見たんですけれども、まあ、びっくりするぐらいのやっぱり修正量があるんですね。でこれ過去34冊作ってきた中で最初の頃の本以外はもうすんごい修正が入ってます。もう1ページに1つ2つっていうレベルじゃなくて、もう言葉の修正もそうだし言い回し直したりとか入れ替えたりとか、なんで本当に大きな工事が入ると。ということはこの期間中はもう仕事ができないぐらいに思ってた方がいいと。で私はもう慣れてるんで、今回のこの構成は5時間あったらいけるかな、じゃあ2時間2回取ろう、1時間1回取ろう、こんな感じで考えてましたけれども、まあ、こういうタイミングで初稿がたくさん戻ってくる。で2週間経って原稿を戻して、それを今回は、社内で見てもらったり、こちらが入れた反映がちゃんと修正されているかを見てもらったり、あとこの段階で光悦さんを1回入れてもらってます。今回の本はおそらく誤字がないはずですが、過去の本は 初版だと半分ぐらい誤字が1個ぐらいあります。でこれ私いろんな方から検本いただくんですけれども、半分ぐらい誤字があります。そのぐらい本って、注意深く見ていくと間違いがある。だから増刷かけてすぐに直したいんですけれども、なかなか増刷がかからない、まあ、そんな現状もあります。初稿を戻しました。で向こうがまた2週間ぐらいかけて手直しをしたのを戻してくれます。で今度はこちらが1週間かけてチェックして戻します。で結構1週間単位で動いていく。あとは土日とか考えないでスケジュール組んでくる人もいるので、うちは土日は絶対動きませんよとか、祝日休みますよとか、あと私出版社の方によく言うのは、原稿を戻してくれるのは24日って言われたら24日の何時ですかっていうのを毎回聞いてます。うちは営業6時までだからそれまでに来たら印刷して持ち帰るけれども、そうじゃなかったら1日受け取りが遅れますと。ということは実質17って言ってるけど18ですよみたいな。でここって交渉です。向こうは時間を長く取りたい、でこっちは時間をそれなりにやっぱ取って考えたいということで、向こうが決めたスケジュールであったとしても多少交渉を聞きますよ。もっともっと細かい著者の場合はもう一回見せてくださいとか、そういうこともありますが、原則チェックさせてもらうのは2回あるいは最後の入れた文字が反映されているかだけは3回目見せてもらえるかもしれないんですけど、1回目で大幅修正、2回目で微調整確認、ここで終わりだと。で最後は私たちの責任のもと出版しますと言われることが多いです。じゃあちょっと話を元に戻します。9月1日に原稿を私が入れたのが、2ヶ月半後に発売となりますが、じゃあどのぐらいの期間で書いてるのかで、そもそも実は最初の面談が6月20日なんですね。元を正すとメールいただいたのはもうちょっと前なんですけど、ちょうどうち の母が亡くなったのが5月の中頃だったので、ちょっとバタバタしてて無理ですと。でそれが落ち着いて四十九日が終わったタイミングだったら会えますってことで、結構早めにオファーもらってたんですけど、設定はここにしました。でそれまで一切話をしていなかったので、どんな意図ですかって聞いたら、出版社さんって決算日があるので12月決算だったのかな、だから12月中に今出したいと思ってるんですけど平野さん行けますか、これが最初のオファーでした。全部スケジュール頭に入ってるんで楽勝ですと、行けますというね、そんな感じですね。6月の20日に初回ミーティングをしたんですけれども、どんなテーマで書けますかって、大体まあそこで話になるんですね。例えば、メールの 時間短縮、メールの心の伝え方、新入社員向け、ベテラン社員向け、残業が多い人向けっていうことで、いろんなアイデアをその場で出し合って、で方向性をそこで決めました。で今まで私があまり書いてこなかったテーマで、時間短縮に特化してて、かなり突っ込んだ内容を中級者向けに書きたいっていう話で、その場で合意が取れたので、じゃあ目次作りますね。だいたい1週間ぐらい猶予をもらえるんですよ。で普通の人は1週間ぐらい寝かしといて前の日に作ることが多いかなと思うんですけど、私はもうめんどくさいんで、その日中に作ることにしてます。でなんでかっていうと、打ち合わせメモとか見返すのが嫌なんですよね。打ち合わせをして記憶が温かいというか、ちゃんと定着してる、残ってるうちに全部まとめる。でその日にささっと粗く作って、次の日にもっと手直しをして、で正味1時間ぐらいでこの原稿をまとめました。まあ、やればなんとかなるっていう感じですね。でちなみに、そうそう、これは共有しようと思ってたものですが、これ私が1時間ぐらいで作った目次案で、これなんで目次案でいいのかっていうと、もう企画はほぼ通ってる状態なんですよ。で向こうのオファーで、企画ほぼ通ってる状態だけど、まだ社内の最終決裁取れてないから目次案作ってくださいと。でこれほぼほぼ通るんで、もうなんなら書いちゃってくださいみたいな、そんな感じのオファーでした。で感触的に私もこれ通るだろうなと、で通んなかったら別で使おうと思ったので、ちょっとじゃあ一月半ぐらいかけてちゃちゃっとやってみますみたいな。でこれなんでこんなにすぐ目次が作れるか、ね、ちょっと目次見ていくと、初めにメールの改善の順番、読解力、ライティングで意図を伝える、手が止まる時間をゼロにする、入力速度をゼロにする、高みを目指すなら正確さより的確さ、メール処理の極意、後書きで、これって普段セミナーで話している内容とかなり近いんですよ。でそれを言葉をもう少し整えて、で編集者の人が興味持ちそうな、そういう言葉に変えて、で結局普段私はセミナーを2時間3時間ってずっとやってるので、そのセミナーで話す順番通りに組み立てる、あるいはこのテーマで3時間講演してくださいって言われたらそれを組み立てられるので、まず大枠だけ作って、あとはその箱の中に入りそうなものをざーっと並べたっていう感じです。でこれを編集者の人に次の日に渡しました。でなんでこういうふうに早くやるかっていうと、相手にプレッシャーをかけるため。時間通りにやっていくと相手も時間ギリギリ通りにやってくるってなってくるんで、私は編集の方はルーズな人が多いと思っておりまして、まあ、ルーズじゃないかな、時間は守ってくれるんだけど、例えば16日中にやりますって言ったら夜中になって終わってくる人が多いんですよね。で交渉って自分を有利に立たせようと思ったら、やっぱりこう先手をちゃんと取っていった方がいいと。であとはやる気を見てた方がいいので、当日いただいたものを翌日提供、1週間猶予を持ってもいいよって言われてたけど、どっちみち作業する時間って 1,2 時間だなと思っていたので、次の日に時間を取ってねじ込む、まあ、こんな感じのやり方をしました。これお配りしますし、データでもお渡ししてますが、実際の本の目次と比べていただくと結構忠実にその目次通りになってるな、ここで挙げたものがそのまま本になってるなと気づいていただけるかなと。で割とそのタイトルも、それぞれの項目のタイトルもここから大きく変わってないんですよね。こうやってタイトル作るときにはある程度中身が分かって興味を引けるようなものにした方がいいので、それを意識していつもセミナーの見出しだったりとか、こういった書籍のタイトルを作っているので、普段の行いがもうそのまま反映されていて、このままでいいんだなっていう、ね、まあ、ちょっとそんな感じになりました。はい、目次出しを次の日にしたら、じゃあ平野さん多分ねこれで通せると思うんで書いてくださいと。で原稿のワードの入稿はいつぐらいになりますかって言われたんで、9月1日で、で発売は12月中旬でっていう、そういうスケジュールで組んでました。ただ出版社さんが9月1日に入れられるんだったら、これ11月発行、いや10月いけませんかねって言い出したので、いやいやそれはちょっと困りますと、11月は早すぎるんで、10月は早すぎるんで11月でいきましょうって。 まあ、それでちょっともっと詰められたんですけど、11月の17で固定してもらったという、ちょっとそういうのがあります。私が執筆したのは、6月の末からちょっと手をかけてて、で仮原稿を私いつも作ります。書いてるテイストとか、まあ、語尾だったり、事例の入れ方だったりとか、その編集者さんが気に入らないって言って後で書き直しになったら嫌なんですよね。で最近そういうことはないんですけど、これから本を書くんだったらテイストのチェックってしてもらった方がいいと思います。結構ブログみたいな感じで改行が多いような文章を書いてきたりとか、文章として成立してないようなものとか、あとやたら点々点が多いような文章とか、ね、そういう人も結構いるの で私は編集者さんの希望に合わせていきたいので、まあ、10ページぐらいですかね、書いて渡しました。でここで細かく指示をしてくる人もいれば、もうスルーの人もいるんですよね。でスルーの人だったら、まあ私は見てもらってるだろうということでそのまま進めると、とりあえず、これからこの内容で進めていきますねと。執筆ってこう全体が見えないから皆さん大変なのかなって思います。メルマガを書くこととメールを書くことと執筆をすることっていうのは、私の中で文字を書くだけだから大差がないんですよね。まずその本のボリュームを皆さんどのぐらいで考えてるか。一冊の本のボリュームっていうのは、少なく見ても1ページ400文字が200ページあり8万文字で、ちなみにこのビジネスメールの最速時短術、これは184ページなんですよね。で昔書いた時間術、時間割の作り方、これは確か256ページ書きすぎましたね。その分紙が薄くなってると。でこの全体のボリュームが分かっているとどのぐらい書かなきゃいけないかっていうのが見えていきます。で例えば見開きで1200文字、これが200ページだったら12万文字、見開き1200っていうと昔の原稿用紙4枚、そんな感じになるわけで、あ、ごめんなさい、3枚ですね、400字詰めの原稿用紙3枚、作文3枚書いたら見開きになるぐらいのボリューム。でも実際は、開業したり行間取ったりするので、もうちょっと減ると思ってください。で例えば見開き完結型横書きの場合だから、こっちかな、ごめんなさい、これ間違えました、これ見開き完結じゃなくてただの縦書きの話を書きたかっただけですね、この真ん中のは。ということで、縦書きで完結しないタイプ、どういうことかというと、こう普通右の端っこから書くページが始まったりすると思うんですけど、本によってはもうページの途中からその項目がスタートするっていうのもあります。縦書きの本ってそういうのが多いかなと思うんですけど、これでさっき、ね、仕事が早い人はどんなメールを書いてるのかの文字数を数えてみたところ、縦が38文字で1ページ横が16文字で、計算すると、全部埋めて608文字、2ページで1216文字。ただ見出しとかタイトルが入ったり、あと文の途中の改行っていうのが非常に多いんですよね。そうすると実際は2割減ぐらいで考えていいのかな。で、2ページで1000文字いくかいかないかぐらいというのが縦書きの多いパターンかなと。で私は本をオーダーされた時にまず横書きですか縦書きですかっていうのを聞くんですけれども、横書きは文字が多い。例えば、今度来年出す本なんですけれども、これ完全見開きなんですよ。で、100個の、まあ、メールのネタを見開きで見せて、でもう見開きの読み切り完結っていう形です。でそれはタイトル8行取りして、タイトルが最大36文字で、左側のページタイトルの下が18行、右のページは全部文字だったら26行で、見開きで1276文字、結構多いんですよね。でここに図が入ったりする。でさっきお話した通りスカスカだと、なんか埋めなきゃいけないので、実は今度の本を出すときに枠をがっつり決めてくださいって最初にお願いしました。結構編集者の人によっては著者さんの好きなように書いてくださいねって言ってくる人がいるんですけど、好きに書いてたらこのページ文字が足らないとか 文字が多いから切っていいですかとか、で切るんだったら平野さんどこ切ったらいいですかとか聞いてくるんですよね。それだったらもう最初に枠を決めて言ってくれたらその通りに書くのになというのが非常に多いと。でまず一冊のページのボリューム、1ページのボリュームでこういうのをちゃんと枠を作っておくと、あこのぐらいで4ページだなとか、ね、そんなふうに感覚が見えていきます。で今はもう本を書くときはワードで横何文字縦何文字っていうのをぴったり揃えて、で見出しとかを入れるときはもう開業開業で8行とか入れてそれで作っているので、印刷をするともう本と同じような感じに出来上がってくる。でいろいろやった結果これが一番書きやすい。なんで私が早く書けるのかという話をしたいんですけど、仕事が早いっていう話になっちゃうんですけど、メール一通どんぐらいで時間かけるかっていうと基本1分ぐらいです。で今日うちのスタッフに送ったメールをちょっと文字数数えてみたところ200文字ぐらいで1分ぐらいで、今日の朝のメルマガの文字数を数えてみたところ、余計な装飾とか署名とかそういうのを除いて2000文字でした。でこれをじゃあどんぐらいで書いてるのかっていうと30分ですね。30分で書いてます。で自分が書くスピードこのぐらいだろうなっていうのを知ってるから仕事が受けられるし実際それをこなせる。でまず正直メールで5分とかかかるともう仕事はどんどんどんどん遅くなっていくので、判断力を上げるとか入力速度を上げるとか自分が考えたことを言語化するとかそういうところも含めて、1通5分ぐらいで書けたらいいかな、あるいはメルマガ、私が書いてるメルマガの記事1本30分ですけどあれを1時間ぐらいで書けるというと割と早くなっていくのかなと。これかなり酷な話をしてますかね。酷でもないですよね。でもうちょっと話を進めると、じゃあ本ってどうなのかというと、私は本の方が内容も濃くしなきゃいけないし精度も高めなきゃいけないし遂行するとか全体の整合性を取るっていうことで1時間で2000から2500文字これを目安に考えてます。体調さえ悪くなければ普通の状態だったらこのぐらい書けるというのが自分で測定できてます。でまず本を書くかどうか書けるかどうか悩むような方々はちょっとしたコラム、自分が得意なジャンルのコラム、これを5000文字ぐらい書いてみて時間測ってみてください。あるいは1時間で何文字ぐらい書けるかこれを考えてみてください。で私はもう平均して安定的に2000から2500文字を1時間で書ける。ですごい調子がいいと1時間で4000文字ぐらい書けるというのが分かっているので、これでどんぐらい時間かかるかっていうのが予測が立つ。で例えば8万文字の本で言ったら2000文字ペースで40時間あれば原稿のアウトプットが完了する。5時間を8日取るか4時間を10日取るかで、1日中原稿を書く人いると思うんですけどそんなに集中力持たないです。今こうやって頭使って喋ってますけどこれを8時間続けるってやっぱ難しいんですよ。で今90分ぐらい話そうってやってるから90分は集中するけれども、この後皆さんと雑談タイムになったら、力を抜くわけですよ、ね、今はどうやったら収録しやすいかなとかどうやったらちゃんと伝わるかなってすごい頭を使う。で同じように原稿を書くときも集中モードで書かなきゃいけないっていうのは人によりますけど4時間程度しか続かないんじゃないかなと。私はその本のオファーが来たらもうシンプルにカレンダーを見て突っ込めるかどうかで受けてます。例えば40時間をカレンダーで取れるか、4時間の塊を期限までに10回取れるか、もう本当これだけなんですよ。で本を皆さんどうやって書いてるのか逆に気になったりするんですけど、時間を決めないで本を書くっていうのは一番やっちゃいけないことかなというふうに思ってます。際限なく時間あると使ってしまうので、土日も使おうとか夜頑張って書こうとかってどんどんどんどん時間が増えていっちゃう。で本って分業なんですよ。例えば私はコンテンツメーカーだからいいコンテンツを出す、ここに注力してます。でうちの広報担当の人間がそれを整える、でそれを編集担当に渡して編集担当者が本としての体裁を整える。だから私が編集者の仕事を奪っちゃいけないと思ってます。 だからテニオ派は正直見ません、コンテンツは任せてくださいということで話をしております。過剰品質にしちゃいけないんですよね、原稿って。原稿のクオリティ、中身はレベル高い方がいいですけれども、まあ正直多少の漢字の間違いとかは編集者さんに潰してもらった方がいいと。でこんな感じで私はカレンダーにボーンと今日は執筆1万文字とか、例えば今月末11月末のカレンダー見ると10時から18時でコラムの29から38、30日は49から58を書く、10本書くとカレンダーに入れてます。一応9時間、まあ、休み1時間入れて8時間でそんな書くのかって言われそうなんですけど、途中でメール処理したりとか、あとなんだろうな、メール処理したり振り込みしたりとかいろんな業務が入ります。でこれを書いてるのはうちのスタッフに対して、ここ使えないから予定入れないでねっていう意思表示でもあります。であとは午前中例えば4時間とか入れていると午後予定を入れたくなっちゃうので、その疲れたくないからこの日はもう完全ブロックで、実際は予定がちょっと早く終わるので1日とか2日の仕事をこっちに前倒しをして入れるという感じです。でこうやって今日何ページ書くのか、今日何文字書くのかっていうのを決めてないと、どんどんどんどんペースが遅くなって予定通りいかなくなって、で最後の最後にクオリティの低い原稿を書くことになるので、ちょっと濃くかもしれないんですけれども、まあ、こんな感じでスケジュールを組むとき考えてみてください。で、全体のスケジュールちょっともう一回考えていきましょう。実際構成から出版っていうのはもう2から3ヶ月でこれは動かせないわけです。となると、じゃあその前工程がどうかっていうと、執筆2から4ヶ月、ただ長いと半年1年かかってる著者さんもいます。でも1年で出版しようと思うんだったら、ここを2ヶ月ぐらい、まあ、場合によっては3ヶ月ですかね、まで縮められないと難しいと思います。じゃあその前の段階、出版の企画を出しました、でそれが編集会議を通過する、 1、2ヶ月ぐらいかかる、で編集者さんを見つける、ここもまあ1月から4ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなと思います。で企画書を作るのも1ヶ月慣れてれば、ね、1日でできるわけですよ。でも慣れてなかったらやっぱり寝かしてちょっと考えてを繰り返していくと思うんですよね。で私はいつも本の話来るかもなと思いながら、次どんなネタだったら書けるかなっていうのをずっと考えてます。これはもうメルマガのネタと一緒で、メルマガ何書こうかな、新しいセミナーの企画なんかないかなっていうのをずっと考えてるので、もう準備ができてるから話が来たらすぐ動けるっていう状態になってる。でも普段準備してないんだったら、それは企画書作ってくださいって言われたら、それは時間かかりますからね。でこう見ていくと、ちょっと多い方で見たら1、4、7、4、3だから7、6、13、これでも1年ちょっとぐらいなんですよね。なんでこれをどう詰めるかで、後ろの方の工程はもうずらせないとなったら、執筆期間を短くするか、企画書を早く作るか、編集者を早く見つけるかで、編集者に早く動いてもらうか、まあ、こんな話になっていくと。で1年での出版っていうのは、可能ですと。出版するために必要なことで、出版できるってこれは信じることが一番ですね。業界で一番の人しか出版できないってなったら、もう本なんか世の中に出なくなりますからね。で本当に、合理的に考えている人は本なんか書かないと思うんですよ。やっぱ大会社の社長とかが本を書くかっていうと、それは書かないわけで、個人をブランディングしなきゃいけないとか、その営業がいなくて集客をしなきゃいけないとか、そういう会社はやっぱり本が必要なのかなと、ね、そういうふうに思います。で出版はまず私の経験上、簡単にとは言わないですけど、やる気があればできます。で例えば、以前実践塾絡みのイベントで出版企画書を私がわーっと集めて全部添削してっていう、そういったのをやったことがあるんですけど、100人企画書出したら10人ぐらい通るんですよ。でその中でさらにやる気のある人っていうのは本を自分で出してますから、出したいと思ったら私は3割は出せると思ってます。3割で、以前清岡さんを集めた合宿をやったこともあるんですけど、当時本出したいって言った人は多分7割ぐらいは著者になってるはず、半分ぐらいかな、半分から7割ぐらい で、あとはその出版についての今日みたいな情報をたくさん持ってれば、いきなりこううまい話が来て騙されない。 ね、例えば誰々さんなんかいいブログ書いてますけど本にしませんか、やったって舞い上がって話を聞いてみたらお金かかりますと言われ、でもまあ 20-30 万ならいいかなと乗ってみたらAmazon の Kindle だけだった、そういうこともありえるわけですよね。で全然編集してくれないとか、なんで出版に関してのいろんな情報を持っておくと外れなくなりますよ。であとは出版って、まあ、誰でもできるっていうのは実践塾の会員さん含めそのお仕事してるっていうことはその専門性を持ってるはず、でその専門性を磨いていく、それがまあ必要ですよと。でこれやってたら大体本が出ますと。でそもそも出版って何なのかという話をちょっと触れておきたいんですけど、私はもう共同事業だと考えてます。なんでかっていうと我々著者はコンテンツは持ってるけど本を作るノウハウがない、あと流通させる手段を持ってない、販路がない。で一方出版社さんっていうのはコンテンツを持ってない、それから作るスキルノウハウはある、販路がある、でもコンテンツないから、まあ、事業にならない。で結局著者さんが出版社に対してコンテンツを貸し出して、でその貸し出したコンテンツを出版社が商品にして読者に届けるということで、あくまでも私は、共同事業であり出版社のお仕事に協力しているだけだから、タイトルを決めるのも例えばこのデザイン、これも実践塾の会員さんにどうですかって聞いたらこのイラストいらないじゃないかっていう声が多数寄せられました。でその声をもとにこのイラストを撮りませんかって言ったら、いやもうこれイラストありでって言われて、でよくよくでも聞いてみるとこの本の中身にもう全部イラストが入ってるんですよね。だから今更発注止められないし、で出来上がったら出来上がったらまあいいかなっていうそんな感じなんですよね。でそこで超有名な著者さん、小説家とかそういう人はこのタイトルなんてけしからんって言えるかもしれないんですけど、やっぱりビジネス書の著者さんレベルだとまあコンテンツを貸し出しているというそういう考えの方がいいかなと。だから出版社としては私のブランディングのために出したいですみたいな、そういう著者さんはやっぱり嫌いだと思うんですよ。ちゃんと自分の出版社が儲かるかどうか、事業として成立するかどうかで販売に協力をしてくれるか、仕事をちゃんとスムーズに進めてくれるか、でこれが共同事業だっていうのが見えてないと、あの偉そうな著者になったり失敗をすると。で例えば私いいコンテンツ持ってるんですけど本出しませんか、ね、そう言ったとしてもお前は何者だってなっちゃうんですよね。いきなり出版ってまあ何百万かかかると、まあ、例えば300万かかるとしたら、知らない人が来て300万出せっていきなり言っていると、自分は売れるスターだみたいなことを言ってもそれは乗れないわけですよね。でそれが分かってる人は人の紹介とか、あとは編集者さんを一本釣りするとか、まあ、いろんなアプローチ方法をちゃんと考えていくということで、自分のメリット考えることも大事で、やっぱり著者としては事業の中にどう貢献するかっていうのを考える必要もあるんですけど、出版社の事業がメインなんだっていうのを考えた方が良いですし、あとは読者さんが幸せにならない本を出してもしょうがないですよというのが原則ですと。で印税のお話もちょっと触れておくと、だいたい最近の初版は3000から5000で、このあたりの本もまあまあ4000ぐらいなのかな。昔出した本、最初に出した本とか豪勢に1万部刷りましたからね、うん、そういう時代もあったと。で次に私多かったのは8000、7000っていうのがありましたけれども、もうここ数年はもう全て 4、5000からスタート。1回重版かかると1500とか3000とか刷ってくれることがありますよ。ただ重版かかる本って半分ぐらいじゃないのかなと思います。で印税は 4% から 10% ぐらいの話をよく聞きます。初版 8% 重版が 10%、まあ、そんな風になることが多くて、ここって交渉可能なので私毎回交渉します。例えば監修の場合、原稿料最初にいただいて印税つかないこともありますが、こんなにあのやったんだから印税ちょっとつけてくださいよとか、あとは、印税例えば初版も重版も 8% って言われたら、私も売る努力をするので重版分は 10% になりませんか 9% になりませんかって話をします。 で、これは売る自信もあるし、ちゃんとした仕事をするっていう自信もあるから言っています。 10% 印税もらったとしたら4000部税込み1650円で、そのうちの1割を印税でもらったら66万が著者の収入。これ初版全部が印税で入ってきたらいいですけれども、初版の7割を保証しますよっていう出版社もあるし、重版分は刷ったの全部払いますよっていう出版社もあれば、刷って売れた分だけ払いますよという出版社もあるので、それを最初に聞くかどうかっていうのを私は聞かないタイプなんですね。で、後で言われて今回は失敗したなとか、そう思うことが多いです。だから一番ありがたいのは初版も満額いただけて、重版も満額いただけるっていう。ちょっと考えていただきたいのが、著者が66万もらうっていうことは、売上は出版社は660万なわけですよ。じゃあ660万の売上がこれで立ったとして、こっから印税払っていろんな流通、それから営業のコスト、そして編集者のコスト、あとこのイラストとかこういった文字を組む人のそのコストを考えたら、皆さんだったら660万あげるんで、この本一冊作って売ってみませんかって言われたら多分嫌だと思うんですよね。ということで、私は自分がこのリスクを負えないから出版社さんにリスクを負ってもらって、印税をちゃんといただいて、あとは一緒に売っていきましょうねっていうスタンスです。印税少ないっていうかもしれないんですけど、少ないって考えるなら自分でやってみたらいいですよと、ね、じゃあ本って儲かるか儲かんないかっていうと、1000万円の収益を上げるためにはもう、ね、7万冊ぐらい売らなきゃいけない。200万円だったら1万冊ちょっとで、私の一番売れた本が多分こっちかな、これが多分 3,4 万とかで、印税が本当に毎月3万円ずつぐらい、そのちょこちょこちょこちょこ電子の分とかそういうのが入ってきてる、ね、これがよく売れてますね。で、多分こっちの時間管理の本も2万部ぐらい売れてるのかなと思います。だ、そうすると多分過去の売り上げは200万ぐらいになってる、もっといってるのかななんて思います。でも会社経営できませんからね、これだけだと。これがもう本当現実問題で、もうね、1万冊超えてる本って自分の中でどんぐらいあるんだろうな、10冊あるかな、もっとあるかなぐらいですね。半分いってないと思います。でもこれが現実。ちょっと本の企画の話に行きましょう。まあ、本を書いてそれを出版するっていう流れはなんとなく見えたかなと思うんですけど、じゃあそのこの企画書ってどんなのが必要なのか。で、編集者さんに例えば企画を見てほしいんだったら、まず企画を最初に作っといてください。仮にこう2人の人がいたとして、1人はいつも企画書を持ち歩いている、で、片やいい話あったらいいな、そこで考えようと思っている人がいたとしたら、それは普段から企画をちゃんと考えて持ち歩いている人の方がいいと思います。で、今回は、企画書のフォーマットもデータでお渡しします。で、これは私がいつからだろう、15年ぐらい前から使っているもので、一部アレンジはしてますけれども、結局変わりはないんですよね、昔と今。ということで、このぐらいのこと考えられたらいいですよ。で、順番に見ていきます。この後で私の企画書を生ものをお見せしましょう。で、例えばこう企画書ってその場でちゃんと読んでもらえるのか、データでお渡しして返事をもらうのか分かりませんけれども、まずこうタイトル見て、この企画って面白そうだな、読もうかな、それともやめようかなと考えると思うんですよね。で、私はよくお勧めしているのは、企画のタイトル、サブタイトルの組み合わせで、オーソドックスなものとちょっと変わったものを組み合わせて、そこで興味を引くようにしてくださいという話をよくしてます。で、例えば仕事を高速化する時間割の作り方って言われたら、時間割って何とか、あと、子どもは時間を守れるのになぜ大人は守れないのか、これ多分最初に企画の段階で入れたような気がします。後で見て違ったらごめんなさい。この本も企画書を作るならビジネスメール最速時短術とか、ビジネスメールを早く書く方法とか、そういうオーソドックスな言葉を入れて、サブタイトルに、年間200時間減らす方法とか、で、こういう書き方をするんじゃないか、ね、なんか抽象度が高すぎると編集者も概略が分かんないから読めないんですよね。で、最低限3本書くんだったら1本は割とまともな、その全体を包括するような、そんなタイトルにしてあげてください。 もうこれは企画書を使って相手に営業するって考えていただくと分かりやすいかなと。企画書を読んだ編集者が付き合いだとしても目を通してでジャッジするにしても理解しなきゃいけないですから、面白そうかどうかぐらいをまずこの企画書の入り口のところで考えてもらう。あのブログがついに書籍化とか、ね、私だったら、過去に10万人が受講したメール研修の内容をすべて網羅とか、ね、そうするとなんかすごそうな感じがする。だ皆さんが持っている実績とかそのサービスの売り、そういったものをここに入れていくのもいいですよ。そもそもどんなテーマで書くのかっていう話は今日はあまり触れないつもりなんですけれども、自分の仕事に関連するものにした方がいいですよと。だ仕事に貢献するものですね。さっきお話したように、私だったら恋愛メールはダメ、あと面白い迷惑メール見つけましたみたいなのもダメなわけです、売れたとしても。じゃあもうちょっと進みましょう。でジャンル、まあどのジャンルなのかで、本を出したいのであれば書店には行った方がいいです。ネットでこれだけ本売れてますけれども、やっぱり書店っていうのは無視できない。で私もちょっと反省してまして、月に2回は書店に行くことにしました。でやっぱり久しぶりに行くと、え、なんだこの本は、なんでこの本が売れてるんだとか、こんな見たことないけどこんな積まれてるぞとかっていうのがあって、で編集者さんと本の企画を通して対話をしなきゃいけないので、やっぱずれてるといけないんですよね。で最近こういうものが流行ってるなとか、そういうのぐらいは抑えた方がいいですから、本を出すんだったら書店に行く、本をたくさん読む、メルマガを出すんだったらいろんな人のメルマガを読んでみる、ね、ブログで勝負する、ノートで勝負するんならそれはノート読まなきゃいけない、 YouTube で勝負するんなら YouTube いっぱい見なさいという話で、少なくても書店にはどうかな、まあ、月に1回ぐらいは足運んでほしいなと思います。その上から順番に、この企画ってこんな感じかなとぼんやり見ていた編集者さんが、この本を一言で言うとって私これあえて入れてますけど、この読者さんがどうなるのか、まあ、ベネフィットを端的に書いてあげた方がいいですよとお話ししてます。まあ、例えばこの本なんかだと、メール処理に年間400時間ぐらいかかっている人が半分ぐらいでメールの処理ができるようになる本ですよ、でそれはなぜかこうこうこうだからですっていうのを割と端的に書いています。あと著者さんって思いが強い人が多いので、この本むちゃくちゃいいから絶対売れます、本にするべきですみたいな人がいるんですけれども、その企画の趣旨とか意図とか背景がちゃんと伝わらないと、その売れる理由が見えてこないんですよね。この次のところで時代背景とかの話をしますけれども、この時代背景と企画趣旨ってすごく大切と。例えば私は実態調査っていう調査のデータを持っているので、いつもそれを使って説得をします。日本ビジネスメール協会の調査によると、メールを使って仕事をしている方々は 1日だいたい3時間半メールを使っている。でこれは非常に生産性が悪い状態で、これはチャットとかそういったツールを使っても変わらない。で書いて伝えるっていうことからは逃れられないから、あとメールをシャットアウトするわけにいかないからスキルアップが必要である。で、こうこうこういう理由でスキルアップができますよ。でそうすると編集者の人は、編集者の人って物知りではないんですよ。物知りではないというと語弊があるんですけど、例えばメールの話をすると、みんなそんな風に使ってるのとか、やっぱ編集の狭い世界なんですよね。だから結構新鮮に驚いてくれたりするんですよ。なんでこう編集者の人が知ってる前提で書くんじゃなくて、知識がないっていう前提で企画を作ってあげた方がいいですよと。正直、これもまた語弊がありますが、編集者さんは本を作るのはうまいんですけど、もうね、いろんな編集者と本を作ってきましたが、メールがみんなうまくないんですよね。こんなにメールの本を一緒に作ってきたのに、なんでメールがうまくならないんだろうっていう。だからこれはもう商品としてしか見てなくて、学ぶために読んでるわけじゃないからうまくならないんだなってのを思います。でこの企画の趣旨、企画の意図っていうのをしっかり書いて、なんでこの本が必要なのか、どうしてそれが今売れるのか、ね、そんなことを伝えていきましょう。であと読者ターゲット、 例えば世の中に10人しか読まない本を書いたとしたら売れるか、出版社はそんなリスクは負わないわけですよ。で、少なくても100万人ぐらいのマーケットがあると説得力が上がりますと。例えば会員の松尾美香子さんの本、料理、お菓子、パン教室、まあ、そういった教室業の人のための本といったときに、それを裏付ける、マーケットこのぐらいありますよというのを出さないといけないわけです。お菓子教室って、ね、どのぐらいあるのか、こういうのをデータ化して、あるいはパティシエの資格持っている人がお菓子教室をやるとか家でやる可能性がある、じゃあそこって何人ぐらいいるんだろうか、でそういうことを数値化していくと、だいたいこう100万人ぐらいマーケットありそうじゃないですかね。でこれを出版社が調べるわけじゃないんですよね。で自分が出したい本を読むマーケットがどのぐらいあるのか、例えばこう私のメールの話で言ったら、会社員の例えば半分メール使ってるならみんなターゲットになるけど、やっぱ売れないわけですよね。なんでもうちょっと絞り込んで、このマーケットは結構濃くて売れそうですよ。例えば実態調査の中でメールの時間が例えば4時間ぐらいとか通数が多い人はこのぐらいいる、だからこのぐらいのマーケットがあるんじゃないか、でこれを調べていくことがとっても大切と、ね、最初の頃はメールってマーケットは全部じゃないですかって思ってたんですけど、そんなことはないと、ね、話すとか書くとか聞くっていうのはもう全部がマーケットに見えるけどそうじゃないですよというのが大事ですと。であとこの本を出すタイミングがいつかで、その世の中がどんどんどんどん変わっていく中でやっぱ流行りしたりってあると思うんですよね。で私はその流行りに案外乗れないタイプなので、だから割と不変なものをずっと扱ってます。でメルマガの本を書くのをやめたのは、メルマガが完全にツールとして、認知度が上がったけど参入する人が減ったということで、メルマガのセミナーをやっても本を出してもあんま売れなくなったんですよ。で時代背景としてはもう受け入れられなくて、売れるんだったらブログとか YouTube の本、 SNS の本だなっていうのが分かったので、割とこう手堅いビジネスメールの方に行きました。でこれはもう会社勤めの方はベースのスキルって絶対必要だから、もうワードの本なんか絶対売れるんですよ。ワード、エクセル、パワーポイント、あとメールなんかもそうですよね。で私もパワーポイントこれから勉強したいなと思ったら、なんか一から分かるパワーポイントみたいな本を絶対買いますからね。でこれから何が増えるか、人口が減る、世界の人口は増える、食料問題が例えば起こる、地方で生活をしたい人が増える、早くリタイアする人が増えるかもしれない、年寄りの人が増える、ご年配で健康を望む人が増えるとか、あと、ね、お墓をそこに持ちたくない人が増えるとか、まあ、いろんなことがこう予測される。でそこに一歩法改正なんかが絡まると、じゃあこのタイミングで法の本を出す必然性ってありますよね。だから今だとインボイスの本とかやっぱどんどん出てどんどん売れてるなって感じがします。でこれをちゃんと掴んでることも大切と。でそしてプロフィールはもうむちゃくちゃ長く書いてください。でよく企画書って A4 1枚で収めなきゃみたいに思い込んでる人がいるんですけど、短い企画書の中で編集者が掴み取れないんですよね。でそれよりはどうでもいいところは読み飛ばししてもいいから、引っかかりを絶対持ってほしいんですよ。でこの引っかかりって過去のプロフィールの中に出てくることもあるので、そのどういった経緯で今この仕事をしていて、どんなことを実績としてお持ちなのか、で本人が大したことないと思っててもそれ面白くないですかって出版社がすごい食いついたりするんですよね。で正直なところ編集者の興味で売れる売れない本になるならない、こういうところも決まっていくので、相手が興味持つポイントがわからない以上はネタをいっぱい仕込んでおいてください。なんか私が最初にメールの本を出したのもメルマガで話が来たけど、話の流れでメールでもいいんじゃないのってなってメールの本出したわけですから、どうなるかわかんない。企画書の添削をするとこのプロフィールの出し直しとか、こことあと、背景ですね、時代背景とか企画趣旨、これをやたら直してもらいますね。でこの前チェックした企画書は編集者の人からは完璧だって言われて、それで一発で通りました。でそれは完璧に作ったし、通るのが分かって作ってるからそれは通るに決まってると。で類書、 自分が書きたいと思う本のジャンルがあるならば、その本をまず全部読む。で、私はメールに関する本は、目についたのは全部買ってます。で、大体書いてあることに似通ってるんで、全部さーっと読んで、なるほどこういう路線か、これでいいわけですよ。で、編集者の人が何々の本って読んだことありますかって言ってきたときに、読んだことないとは言えないんですよね。恥ずかしい。で、類書で何が売れてて何が売れてなくて、売れてる本の中で自分と似てる点、違う点、さらに良くなるよ、自分しか書けないのはこれだよ、でこういうものがあるといいですよと。で、定裁、これに関しては正直出版社が決めていくものなので、あとコストの問題もありますよね。写真たくさん撮って入れるとそれはコスト上がります、ね、あとは縦書き横書き、写真がいるいらない、何でもいいならカラーにしたいんですけど、まあ、出版社はコストを落としたがる、ね、最近はコストを落とした上で、しっかり利益を確保したいということで、この本も1580円だから1700円ぐらいになってるわけですよ。だ、昔と比べて本の値段って3、400円スタート段階で上がっていて、でもうがっつり最初から、赤字を出さない、割と堅実な売り方になってきてるかななんてちょっと思います。で、価格とかの決定権も全部出版社が持ってます。だから本によってはアマゾンに上がった時の金額は2000円なのに、売りに出されたら2200円とか、こうやって変わってることもあると。で、あとこの11番目も非常に大切で、出版社はその事業としてやってますから、売れるか売れないかっていうのは企画会議でその通すすごいいい条件になります。で、昔私がメルマガを始めた頃はメルマガ読者何万人っていうのはすごい売りになったんですよ。でも今はそんなに聞かないと思うんですね。それよりは実践塾みたいな会をやっていて、リアルに会ってる人がこのぐらいいますよ、で、この中で予約100人ぐらい取れるんじゃないですかの方が強かったりする。で、あるいはそうですね、私が今やってるのは決算キャンペーンで本をずっと配りまくってますけど、この本の配るっていうのも200冊ぐらい多分配ることになりそうなんですね、この11月だけで。で、それからこのプレジデントさんの本って今まで1500ぐらい配ってるかな、そのぐらい出版社から買ってるわけですよ。で、メルマガ読者増やすために本を買ってプレゼントで、これをずっと繰り返していて、正直出版社さんに言いました。ちょっと値段が違いますよねと。で、仕入れ値をもっと落としてくれるんならば、こっちの本をたくさん買うことも可能ですというのも結構早い段階でお伝えしたりしてます。まあ、要は売りますよ、売れますよっていうことをずっと言い続ける。で、セミナーで売れるとか、テキストで使うとか、こんな顧客がいますとか、紹介してくれる有力な人がいますよとか。で、それでも動かないんなら最後の最後で買い取りですね。あの、自費出版とは全然違うと。まず私、自費出版は一旦置いといてくださいと。で、一番は通常に印税もらえる商業出版で、そこでちょっと条件付きになるんだったら本を何冊か買い取る、そこまでにしてくださいと、ね、これ例えば1000円の本だったら100冊買い取って10万、1000冊買い取って100万、でもうちょっと本高いですから、500冊ぐらい買って7、80万ぐらいとかになるのかな。で、そのぐらい買い取りますよっていうと、出版社としては売上の中の一部がもう確定している状態で、印税払ってもなんとかいけるかなってやりくりがつく。で、相手の事業のことを考えたら買い取りっていうのをあえて言ってあげるのもいいんじゃないかなと思います。ただ最初からそれを条件に出す出版社さんはちょっと相談をしてもいいのかなって思います。で、私はあの最後の最後で出すようにってお伝えしてます。で、企画書の中に章立て、目次、まあ、目次を入れてほしいんですね。で、そうすると出版社さんはそれ見て全体像が把握できるし、そこに何が面白いかって正直分かんないんですよ。で、私としてはこれ普通なのにな、面白くないのになって思った、手が止まる時間をゼロにするっていう一節を編集者さんがすごい気に入ってくれて、手が止まる時間がゼロになるメール術はどうだって言ってくれたぐらい、そこに食いついたりっていうのもあるんですよね。で、どこに誰がどう食いつくか分からないから、全体像が見えるようなそういう、ね、細かい書き方をしてあげつつ、ちょっとキャッチコピーのようにいろんな要素を入れてみてください。例えば なんかコラムしか書いてない、後書きしか書いてないよりは後書きは何書くかぐらいまで書いてあげた方がいいですよと。でこれまさに出版社さんに私が出した企画書そのまんまです。普通ですね、タイトルがあってジャンルがあってで一言で言うと、まあ、全然一言じゃないですね今見ると。まあでもこのぐらい読んでくれますよと。で何について、時間がありません、とにかく忙しいです、あだこうだみたいな、そんな話が書いてあって長いんですよ。でターゲットはこんな人、まあ、30歳ぐらいで、背景は時間がないですっていう話で、プロフィールが、これはもう正直本を出してる人間なので普通のプロフィールを入れてます。著者ですよっていうだけでプラスになると。で類書たくさん売れてそうなのを2つですね出して、あイベント自社でセミナーをやって参加者にプレゼントって、やってないですね、嘘をついてますで会場で案内するとかね、いろいろ書いてあります。で著者仲間に100冊拳本で、これ実際やりました。で章立て目次ってこんな感じですね。ざーっと見ていくとこのレベルの目次を書いていると。でこれオーソドックスな目次でして、じゃあこれが目次だけ最終的にバーッと手直しをしたんですけれども、これで書き始めてます。でもかなり細かく書いてて、であとこの時編集者さんに言われたのは、何々をするなっていうタイトルで統一してほしいって言われたんで、第一章は付箋を使うな、ノートを使うな、だ本当は物を持つなにしたかったけど、具体的にみんながやってることを否定してくれっていう話になったと。で優先順位をつけるな、トゥードゥリストと手帳を使うな、メールを見直すなっていう、こんな感じで話が進んでいったと。ということで、目次作る能力があれば書くのは楽だと思うんですよね。例えば付箋を使うなについて今から2分喋ってくださいって言われて、2分喋れるんだったら本の原稿はすぐ作れるという、こんな感じです。で専門性があって、筋道立てて話をするような癖があればスラスラ比較的書けますよと。でこうやって企画書を作った時に、これじゃあどうやってに企画を通すのかっていうと、出版社に送る、郵送するみたいな方法がありますが、さっきお話ししたように著者にいきなり300万渡しますか、名前知らない無名な人渡しますかっていうと、彼らはやっぱり探したいっていう気持ちもあるわけです。で編集者さんって、著者を探しながら面談をしつつ、今進んでいる企画の原稿をチェックして、発売する本のチェックってなんか3冊ぐらい同時に動いてる。で毎月出さなきゃいけないようなノルマを持っている編集者、出版社さんなんかだと、もう本当忙しいんですよね。だから最初は相手にされないとかってなっちゃうので、もっともっとこうね、かまってちゃん的な感じで私の原稿を見てくださいとかっていっぱいアプローチした方が本当はいいと、書いてる途中は。ということで編集者さんにいきなりゴリ押ししてもなかなか会えない。で編集者さんからアプローチが来るのがいいけど、そのためには過去に本を出しているとか情報発信しているとか何か引っかかりが必要である。昔はねメルマガとか良かったし、今も YouTube とかいいと思うんですけど、そこまで媒体育てるのは大変だと思います。じゃああとはどうかというと、公募コンテストだったり公募ありますけれども、なんかこの正攻法はあんまおすすめしないです。で公募も出版社がやっている公募で、その一番の人は出版できる、でもそれ以外の人はお金払ったら出せますよみたいな、そういうものもあるんであまりおすすめしない。で編集者の人と直接つながるか、編集者の人を紹介してもらう。で私はもうここしかないなと思ってます。で編集者の人もツイッターやったり出版記念イベントに参加したり、そういう人が非常に多いです。この前私、同文館出版の編集者の方と出版記念イベントに参加したんですけれども、本出したい人がいっぱい来てるはずなのに、その人に名刺交換を求めた人って私が見る限り 4,5 人ぐらいしかいないんですよ。なんでそこでつながらないんだろうなって思うんですけど、もし本当に本を出したいんだったらその場に行って、私本を出したいと思ってるんですけど今度企画見てもらえませんかまで言ったらいいと思うんですよ。企画書書く前でいいので。その場で断れないから、そうやって言われたら見るって言ってくれるはずなんですよね。でもその場でそういうアプローチをしないから機会を逃しちゃう、もったいないんですよね。 編集者とつながってたらいいのにと。もう一番おすすめなのはもう著者の紹介かなと思っていて、でやっぱり著者さんって編集者さんって割と大事にしてくれることが多いんですよね。この前会った編集者さんも1回しか面会ったことがなかった、でもすごい、いやもう平野さんはありがとうございますとかすごい言ってくれて、実はその松尾さんの出版を担当してくれた編集者さんは私面識はなかったんですよ、 Facebook でだけしか。それでも名前知ってたから、こういう企画があるんでちょっと見てもらえませんか、興味ありませんかって投げました。でなんでそこに投げたのかっていうと、企画の内容が良かったっていうのと、あと紹介しても自分がマイナスにならないだろうっていうその確信があったので、まあ、いい人紹介したら著者の株も上がるわけですよ。で悪い人を紹介すると、平野さんが言うから見たのに最悪じゃないかってことになると。なんで私は恥ずかしくないレベルまでその企画を上げるっていうのをやったと。誰でもいいから紹介をお願いするっていうのは良くないんですけれども、いい企画だったらその著者さんに紹介を求めるっていうのが一番私はいい方法かなと思ってます。ね、あとは自力でいろんなイベントに行って編集者を見つけて声をかけるとか、で企画書書いて、多分ですねこの動画見て平野さん企画書見てくださいって来たらそれは全部見ますけれども、100人がこの動画を見ても企画書を見てくださいって言ってくる人は3人5人ぐらいではなかろうか。でこれが多分世の中の現実なんですよね。で出版エージェントとか出版を生業としているコンサルタントの方もいますが、そこは私三角かなと思ってます。私が今こうお手伝いしている方も、コンサル1年間やってる中でたまたま課題が出版だったから企画書を見て、でとりあえず紹介できる人いるから紹介しましょうかっていうレベルの関与なんで、そこでお金をもらってるわけじゃないんですよね。だから何だろう、それを生業にしてる人とかだと、本が出せなくてもお金がかかってしまうので、まあ、そこはどうなんだろうなってちょっと思ったりもします。できた企画書ってすぐ通るかっていうとそうじゃなくて、編集会議って月に1回随時開催、あと私のこの日経 BP さんみたいに形式的、これ編集長から声がかかったの でやっぱりそういう人から声がかかると形式的でほぼ通過するみたいなのもあると。で編集会議では、編集としてはこれを出したいんだ、営業としてはこれ売れないんじゃないかみたいなやり取りがあって決まっていくので、そのどういうタイプの編集会議なのかっていうのも押さえておいた方がいいですよと。で1回で通過するっていうのは結構珍しいのかなと思ってて、私は形式的で出してる編集会議は一発で通りますけど、それ以外はダメ出しをされて、直しを入れてることが多いかなと思います。でこうやって本を世に、ね、出していくわけですけれども、まあ、本は売ろうとしないと売れない。で今日はその本を売るっていう話をあまりやっていかないですけれども、まず出すだけがゴールじゃなくて、出して自分の事業につなげていくことが大事なんだと。でだから私はこんだけたくさん出してても未だに本を配って、それからいろんな人に献本をして本を売ろうとしております。で出版社さんの私が思う考えとしては、たくさん産んでいけそうなものを後押しするっていう感じじゃないかなと思うんですよ。だから有名出版社でも全く売れてない本もあるし、その電車広告ガンガンやったり営業さんがいっぱい押してる本っていうのもあるのかなと。で結構この本むちゃくちゃいいのになんで売れてないんだろうっていうのもたくさんあります。ということで、著者が売ろうとしないと、まあ、売れる確率は上がりませんよ。ネットでもリアルでも売り続け、工夫をする、コストをかけられるならコストをかける。もう10年前の本を今売ろうとしてもしょうがないんですよ。だから私は今売るんならこの新しい本と、まあ、ちょっと古いですけど時間管理の本、これは割と普遍的なものなんで、この2つを押していくと。で実は11月決算でうちの会社、まあ、決算なんですが、棚卸しで古い本全部今配ってます。もうね、セミナー申し込み者に全部同封して、で本を棚卸し在庫ゼロと、ね、そんな風にしていこうとしてます。で、まあ、ちなみに過去こんなことやってきましたっていうちょっと余談的にお話をすると、ポップを作って置いてもらったり、でもこの本すんごい売ったのに増刷がかからなかった、ね、こうやって金森茂樹さんとの対談プレゼントしますよみたいな、あとこの本は売れたんですけど電車広告にみんなで手書きでコメント書いてもらって500枚みんなに書いてもらい、それを電車に掲示するっていうね、これが何でできたのかがよく分かんないですよね。で 紀伊国屋新宿本店三丁目の本店で単行本1位、ね、これはたくさん買いました、はい、買ったら1位になるということで、まあ、あのこういうやり方もあるっていう感じなんですよね。私1年間で500冊履けるって思ったので、あ、じゃあ同じ分買いますわって言って買ったら1位になったんですけど、まあこの本自信あったのに売れない、なんででしょうね、タイトルなのかな。ということでこの本の原稿を引き上げて文庫で出したいなって今思ってます。でいろんな展開でこうやってこれも頑張って展開したんですけど、この本もね売れませんでした。でうちのスタッフさんに手書きでこうポップを書いてもらって、平野コーナーを作って展開してもらうっていろんなこともしてきたんですけれども、まあなんだかんだ言って本は出そうと思ったら出せるけれども、売るのは試行錯誤かなと、ね、そんなふうに思っております。で今日はお話ししたい内容は以上で、まあ、もう一回ちょっと整理をすると、本は出せます、出せるからこそ企画書をちゃんと作って、でスケジュールから逆算してちゃんと動いていって、いつかいいことあったらいいなじゃなくて、もうただの仕事の一つなんですよ本を出すっていうのは。セミナーをこの日にやるっていうのと同じだし、メール一通返すっていうのと同じタスクでしかないので、もう出すと決めて逆算して淡々とやっていきましょう、ね、困ったことがあったら聞いてください。ということで今日は以上といたします。どうもありがとうございます。